それから北朝鮮自体もですね、今非常に大混乱を起こしています。で、例えばこの間あのキム・ヨンナムさんですね、彼を表に出して家族に会わせました。で、最初拉致を認めた時、4年前に拉致を認めた時には北朝鮮はですね、横田めぐみの旦那はキム・チョルジュンという人物である、で、これは秘密機関に関わっているので一切表に出せないというふうに言っていたんですが、まあ、日本がですね、三段パの言うもんで、おととし、去年か、出してきてですね、日本の外務省とか警察の関係者に合わせると。ただこの時も血液を取ったりとか、あるいは写真を撮らしたりとかいうことはしてなかったんですが、それが、まあ、韓国のですね、拉致被害者の家族会の、チェ・ソンヨンさんという代表が、中国で入手してきた情報で、これはですね、韓国で拉致をされた高校生、ではないかということで、そのご家族から血液等の採取をして、そして日本政府に渡してですね、日本政府が DNA 鑑定に出して、で、結果、これがこのキム・ヨンナムさんであるということが分かったと。で、もうそうなるとどうしようもないんで、北朝鮮はですね、キム・ヨンナムさんを出してきて、で、家族と合わせると。もうどんどんどんどん譲歩しているということになります。まあ、彼が言ったことをいろいろですね、横田めぐみは死んだとか、そういう話いろいろしてますけども、しかしまあ、日本でも韓国でもあの話信じる人ほとんどいません。まあ、言わされてるんだろうなということはもうみんな分かっちゃうわけですから、まあ、そういう意味では北朝鮮は非常にですね、厳しい状況に置かれている。それから、先日のミサイルを発射したこと、これによっても、中国とか韓国ともですね、関係が難しくなってしまっていると。今、北朝鮮の中は、キム・ジョンのリーダーシップが全くない状態でございまして、これによって完全にも孤立状態で、なおかつ国内は大混乱を起こしています。もう少し手を突っ込んでですね、引っかき回せば、私はこの体制は倒せると思っています。で、これから先、おそらくまあ私はともかく年内の解決、できなければ自分なりの責任を取るということを申しておりますけれども、ともかくですね、これからまあおそらく山が今年の秋やってくると思います。で、その山はおそらくピンチとチャンスとですね、両方一緒にやってきます。で、それをどうするかということは、まあ我々の姿勢というか、要は気合の問題でございます。で、ピンチとチャンスというのはどういうことか、自分でもですね、なんかなんとなくピンチとチャンスが一緒にやってるんじゃないかなと思ってたんですが、はっきりですね、それが一体何かと今一つよく分からなかったんです。最近、まあ、ひょっとしたらそのうちの一つは安倍さんではないだろうかなというふうに思うようになりました。今まで拉致のことをですね、一生懸命やっていた安倍晋三さんが総理大臣になってくれるということは、これは我々にとって非常にチャンスであります。この機会を逃さない手はない。しかしその一方で、安倍さんがこの挙党体制みたいな形でですね、総理大臣になってしまう、あそこにくっついてくる人間は山ほど とんでもないやつがくっついてくるわけでございます。で、例えばですね、これ中川氏局ですとか、二階とかですね、ああいうのがくっついてくる。で、そうするとものすごくですね、重たい荷物を抱えた状態で動かなければいけない。で、おそらくそういう人たちの中からは、いや、まあ、あんまりきついこと言わないで、向こうと話し合いのルートを持ってた方がいいですよ、というふうに言う人もたくさんいるでしょう。そういう中で安倍さんがそれを振り切ってですね、この問題の完全解決に、突き進めるかどうかというのは、私はかえって非常に難しいと思います。で、なんだかんだ言ってもですね、安倍さん自身も、自民党の役職の時は、経済政策についてかなり厳しく言ってましたけども、やはり官房長官になってから経済政策やるということについてはトーンダウンしてしまっている。で、いわゆる総理大臣になってからですね、そう簡単にそれを言えるかどうかというのはまだ未知数です。言えないとも言えないですけども、絶対に安倍さんだったら大丈夫だということは私は言えないと思います。だからそれはある意味で言えば、まあ、安倍さんがそういうことをしたがっているということは事実でしょうから、そこをですね、なんとかしていくためには我々自身がもうこの拉致問題の原則は絶対負けられない、もうこれだけでいくんだということでですね、やっていくしか方法はない。もし安倍内閣がそれと違うことをするんであれば当確運動をするんだというぐらいの気持ちでですね、やっていくことが実は安倍さんにとって一番の追い風におそらくなるんだろうと思います。そうしないとですね、逆に安倍さんが盾に使われて安倍さんをにマイナスになってはいけないからということで我々の言うことをですね、ブレーキかけてしまえば、そういう使い道があるんだというふうにですね、 敵対する勢力は必ずそう言っています。だから、まあ、そういう意味で、ピンチとチャンス、まあ、それ以外のピンチとチャンスもおそらくあると思いますが、これからどんどんやってくる。だから我々はですね、それをもう絶対にチャンスの方を使うんだということの意思を統一しておかなければいけないと思います。で、まあ、この拉致問題解決についてですね、どういうふうにやっていくかということで、まあ、これからですね、解決の仕組みというお話ですけれども、今やってます警察、これはですね、やっぱり国内での捜査、まあ、これは警察の仕事ですから、しっかりやってですね、さっき言いましたように、誰一人として、罪に問われていない。拉致やったやつをですね、次から次へと捕まえてですね、どんどん、裁判にかけるというところへ持っていってもらいたいと。それからまあ、こちらはまあ結構最近やってますけども、北朝鮮系の組織の不法行為を摘発する。それから、ヨドゴグループですね、最近ごすりごすりと患者さんたち帰ってきたりしてますが、こういうのも海外の拉致の捜査を進めていく。それから私は今全然ですね、ほとんど話がなかなか出てこない自衛隊の問題があるんですが、本来は安全保障上の問題ということは当然軍が関わって当たり前の話でありまして、自衛隊が当然ですね、その役割を担うべきだと思います。その一つは北朝鮮内部の情報収集ということで、被害者の状況とかですね、北朝鮮内部情報を収集して集める、そんな広い国ではないので、情報収集ですね、それほど手間はかからないはずです。まあ、私はもちろんささやかなのでやってるんですが、これはやはり本当にですね、そういうことのプロが、やっていく必要があるはずだと思います。それから、体制崩壊に伴って法人の保護をする準備をしていかなければいけない。体制崩壊したときにやはり、拉致被害者はですね、身辺が非常に危なくなりますので、これを救出するという努力が当然必要であります。で、これは今年の3月に参議院のでですね、委員会でこの埼玉選出の山根理事参議院議員が、質問をしてくださいまして、初めて防衛庁長官が拉致被害者の救出のためのに関する答弁をしております。これが初めてですね、拉致の議連もできて9年経ってですね、やっと防衛庁長官が初めて拉致被害者の救出答弁をしたという、まあ、非常にひどい話なんですが、まあ、ともかく初めての答弁をした。でただ、まあ、その答弁はですね、外務大臣からの要請があったときに、安全が確保されながら行きますという話でございまして、安全が確保されたら自衛隊が行く必要は全くないわけでございます。誰が行ったって構わないんですが、まあ、そういうことでですね、まあ、同じ実はほとんど同じことを今度は翌月にですね、自民党の稲田東美議員から衆議院で聞いてもらったら、まあ、安全が確保されればということは、例えば航空機が着陸しようとしたときに、飛行場に穴が開いてから着陸できないと、まあ、そういう意味ですとこういうことを言ってましたので、いくらか、まあ、前に進んだのかなと、これからちょっとまだバンバンやろうというふうに思っています。それからあと特殊部隊による救出作戦、ということで、これはですね、拉致被害者に直接の連絡が取れるようになり、本人が危険を冒しても脱出をしたいという意思を明確にした場合には、例えば東海岸に何とかして連れてきてですね、そこから回収をするということは、これは可能です。今の自衛隊の力で。習志野にあります特殊作戦群という部隊をですね、使って、あと海上自衛隊の潜水艦とか使えばですね、できます。可能であればそこへ持って行ってしまいたいという思いが実は非常にあります。で、あと、まあ、外務省はもちろんですね、北朝鮮との交渉、それから同盟国とか友好国との連携をする、そして、脱北して韓国人の拉致被害者は今まで4人ほど脱北しておりますが、この人たちのですね、被害者の保護をする、日本人でもですね、拉致被害者が出る可能性がある、その場合はこの保護をする、それから海外での情報収集、これも当たり前の話です。それからあと公安調査庁、まあ公安調査庁って比較的目立たないお役所ですけども、まあ拉致問題については非常に一生懸命やってくれておりまして、まあ国内での調査、それから北朝鮮情報の収集等々をやっています。で、もちろん経済制裁などについてはですね、経産省とか、あるいはまあ厚生労働省とか、まあ様々な省庁が関係をするわけでございます。だからまあ考えてみればほとんどの省庁が関係をする。まあ宮内庁はさすがにしないでしょうけども、それ以外はほとんどすると思います。で、しかしそれをですね、全部統括するのは首相官邸の意向であります。これもうまさに政治主導でやるしかない。お役所ではですね、これはもういくら一生懸命やる官僚がいてもですね、もうできることには限りがあります。首相官邸がやるしかない。 特に今自衛隊を動かしたりすることというのは当然いろんなハリションがあるわけで、その中でやらなければいけないということは、まあ、総理の決断ということになるわけで、まあ、次に総理になる方には、まあ、それを期待するわけであります。で、まあ、民間の立場で我々は一体何をしていかなければいけないかということなんですが、これ一つはさっき言いましたように、お役所だけにやらせておくということだけではダメなわけで、まあ、姿勢としては政府とかあるいは議会、とのですね、まあ、私は建設的緊張関係で言ってますが、単に、まあ、投げ合いでもダメだし、それから あいつらもダメだというだけでもダメだということでですね、もしそれやっぱり望ましいというふうなことをやるときには我々自身も犠牲を払ったって協力するべきである。そしてまたやってることが誤りだというふうに思うんだったらですね、一人になっても戦う必要が指定が必要ではないかということがございます。まあ、その延長線上でもありますが、例えば経済制裁などですねやった場合に、やってそして外務省が交渉する、こういう時にですね、あまり経済制裁すると危険があるんじゃないですかとか言ってですね、ブレーキかけようとする人がいるわけですが、そこはやっぱり国民が支持していかなければいけない、頑張れと、外務省頑張れというようなことをですね、やっぱり言っていってあげなければいけないということが必要であろうというふうに思います。で、そして、そのミサイルなんか撃ってくるぞと言った時にですね、撃ってくるんだったらやってみろというぐらいのですね、国民の姿勢が必要です。で、北朝鮮のですね、テレビよく出てくる説教しているようなおばさんがいますが、ああいうおばさんたちがですね、もう日本帝国主義はですね、もう直ちに100倍1000倍にして攻めてきたらお回収してやるとかですね、そういう話をよくするんですけども、もう北朝鮮のですね、新聞なんか見ると毎日出てます。だからこれはもう時効の挨拶、おはようございますとか、こんにちはみたいなことですね、あまり気にする必要はないです。あそこまた言ってんなというぐらいでいいわけでございまして、逆に今度はですね、まあ、私は冗談半分、本気半分で言ってるんですが、せっかくこれまでですね、誰がどう見ても軍隊と思えるものを自衛隊と言ってきたんですから、こういう時はですね、北朝鮮の東海岸のあたりにですね、イージス艦でも浮かばしてですね、派手にミサイル発射する演習でもやると。で、向こうが文句言ってきたらですね、いや、日本には軍隊は存在しておりません。憲法で自衛隊、軍隊持つといけないことになっているんで、あれもですね、自衛隊です。軍隊じゃありません。と言いながらですね、5月からですね、ミサイルをぶっ放すと。あるいはですね、不十分にもすぐ近くまで飛ばすとかですね、どうせもう現役してくるようなですね、飛行機の油ありませんから、あんまりできない。で、あと、陸上ではですね、ゲリラをですね、小指回しに殲滅するような訓練でも見せつけると。そんなことをですね、まあ、やって圧力をかける。こういうのが北朝鮮に一番よくわかるんです。なんかしてあげるかなんてダメですね。言うことしてなかったら潰してやるぞというのが一番、言語として理解をしてくれるので、そういうふうにしていく。そういう姿勢が必要である。
行動を示す。
そうですね、行動を示すんですね。で、あとその、まあ、ぜひお願いしたいのはですね、拉致問題とかこの北朝鮮の人権問題もそうなんです。拉致問題、最近はよく言いますけど、北朝鮮の人権問題ってなかなかですね、マスコミも取り扱わないと。で、まあ、ここら辺の問題についてですね、積極的に報道したテレビの番組ですとか、あるいは新聞の記事ですとか、そういうのがあったらですね、可能であればぜひ、よかったよということを一言ですね、電話でもかけてあげるとか、手紙とかはがきでも送ってあげるということをして、いただきたいと思います。そういうふうにすればですね、やる人たちですね、これはもうマスコミどんな局でもどんな新聞でもですね、やっぱり何人か一生懸命やってくれる人がいるんですね。で、我々もそういう人たちに助けられています。で、そういう人たちにとってはですね、読者あるいは視聴者からのですね、声というのは非常にですね、バックアップになる局の中でですね、これはやっぱり、もっとやった方がいいかなというふうな雰囲気を起こしてもらうということが必要ですので、いいことがあったらですね、ぜひ支援をしていただきたい。大体ですね、けしからんつって文句言う人はたくさんいるんですが、褒める人はあまりいませんので、まあ、ちょっとはですね、やっぱ褒めてあげていただきたいと。あとは、まあ、この集会もそうですが、集会とか署名とかですね、街頭活動とか、あるいはまあもう一つ大事なのは、何かあった時に、実は拉致問題ってこういうことがあるんだよ、ご家族のこの人がこういうことを言ってたよとかですね、そういう話を、していただきたいと、一人でも多くの方にですね、そういうことを伝えていただくという場があれば、そういうことが広がっていきます。例えば私今ここでこうやって1時間ほどお話をさせていただいておりますけども、私がここで話をしてですね、できることなんて本当にごく一部しかない。それよりも実は本当には 意味があるのはですね、この集会こうやって開かれるために皆さんが事務局やられた皆さんが一生懸命準備をされて、そしていろんなところでビラを巻かれて、そしてそのビラを手に取ってこうやっていろんな自分のご家庭の事情とかあるいはお仕事とかある中をですね、時間を割いて来てくださるということに意味があるので、やはりですね、そういう意味で口コミとかそういうことが非常に重要なんですね。それがあったからやはり今日の拉致問題があるので、その点をぜひご理解をいただきたいというふうに思います。で、先ほど言いましたように国際的な問題について言えば、やはりこの拉致という被害を受けている日本こそ北朝鮮の人権問題の深刻さは分かっていますということをやっぱり言っていくということですね。で、そういう中で、その北朝鮮の人権問題を含めた包括的な問題としてやっていくということだろうと思います。これは原爆の問題とちょっと重ねてみると分かりやすいと思うんですが、日本は唯一の被爆国ですね。ですからやっぱり外国行ってですね、人に話をするときに、やはり我々は世界唯一の被爆国であるということというのは、やっぱりそう言われるとですね、水戸黄門の印籠みたいなもんで、誰もですね、文句が言えない。我々もやめましたよって言えるところはないわけでありまして、それはやっぱり日本がそういうことを言うことによってですね、核の問題というのは説得力が出てくるわけですね。だからまあ逆に言えば、核兵器を持つ必要があるということになった場合には、我々はやられた我々だからこそ持たなきゃいけないということは分かるんだという言い方ももちろんできるんですけども、いずれにしても核の問題であれば日本というのは非常にそういう説得力を持つ。ですから北朝鮮の人権問題でもですね、やはり拉致被害者をたくさんやられている日本がいるということは、それなりの意味があるということだろうというふうに思います。で、私どもは、今こういうような、調査活動をさまざまやっておりまして、最初にちょっと聞いていただきました潮風、パンパ放送での働きかけをやったり、あるいは、レッグの皆さんともそうですけども、ノーマル会とか北朝鮮難民基金などのですね、NGO とも連携を取ってやっている次第でございます。で、これはちょっと話題に出た、これは今、難民救援基金とですね、一緒にやってますプロジェクトで、韓国からですね、札をつけた風船をすっ飛ばすということで、これは韓国の NGO の方がもうすでに、一昨年ぐらいからですね、100回ぐらい飛ばしております。で、北朝鮮の当局からですね、韓国に9回ほどやめさせろという抗議が来たということですから、かなり効果のあることですね。で、韓国政府の方からこれやってる NGO の方にもですね、やめてくれませんかっていうのがあったそうですけども、全く言うこと聞かないでやってます。で、これの非常に簡単な作りでですね、農業用のビニールを使ってですね、その中にガスを入れて飛ばすんですね。右の写真の先の方の山がありますが、山というか丘がありますけども、丘の先が海でして、その海をちょっと越えたところがもう北朝鮮です。だから北に風が吹けばですね、もう北朝鮮飛んでいくと。で、この時はちょっと実験みたいな、私たちが行ったもんでですね、試しということを兼ねて、ちょっとだけやってくれたんですが、普通はこの一つの風船に3つ、袋に入れたチラシをですね、一つの袋に1万2000枚ぐらいのチラシを入れて、これを3つつけて飛ばすんだそうです。で、次元装置、極めて簡単な次元装置でですね、短距離、中距離、近距離というふうに分かれて、風船がこう、風船というか、その袋が割れてですね、ビラが飛び散ると、いうことで、長距離のものはですね、ピョンヤンの先まで風さえ打てば行くそうです。だからかなりのところまで届いている可能性があると。で、ちなみにこの時は風が悪くてですね、あまりうまくいかなかったんですけども、それで、どういうわけだかですね、この上に上がった風船の一つがですね、途中で、袋が割れちゃいまして、そこで我々見てる前で、地上高度どれくらいかわかりませんが、数百メートルか千メートルぐらいのところで、こうビラがバッと散っちゃったのが分かったんですが、で、翌日ですね、ソウルの大統領官邸まで届いたということでございまして、大統領官邸から約40キロぐらいありますから、それぐらいですね、こう飛び散った後のビラでもそれぐらい飛んでいくと。いうことですね。この話をある人にしたらば、韓国の大統領官邸も北朝鮮みたいなもんだから、効果があるんじゃないですか、いうことを言っていました。で、こういうことをですね、まだ、ビラ自体、この時は、 韓国で作ったビラですけども、できるだけ早いうちに日本の他の NGO と協力してですね、ビラを作ってそれを飛ばしたいと、まあ、この NGO の方々に協力してもらって一緒に飛ばしていくという形になるんですが、そういうふうにしていきたいというふうに思っています。まあもう時間が出てきちゃいましたが、ともかくですね、まあ、私自身がこの拉致ということをやっておりまして、本当に感じるのは平和とか安全とかですね、人権とか、こういうものはただじゃない、自分たちの力でやっぱり戦って、勝ち取るものであるということでございます。まあどうか、まあ、まあ、もうできるだけ短期決戦で終わらせようというふうに思っておりますので、まあ、ご協力をお願いいたしまして、私の話を終わりたいと思います。ご参りください。